使徒の働きの第10章をご一緒に見ていきましょう。ここまでのところに使徒の働きではだんだんだんだんとその福音が伝えられていく人の範囲が広がっていったのを見てきました。それは地理的な意味で言えばエルサレムで宣教が始まっていき、迫害のゆえに散らされていった人たちがそのところにおいて御言葉を語り続けていくことによってだんだんだんだんと地理的なところが広がってきました。8章のところではピリポがサマリアに行ってというふうになっていました。で、人々という意味でもエルサレムで語りかけられていた人たち、その中でもだんだんだんだんと人は広がっていき、指導者たちが改心をするようになり、また8章のところではですね、サウルですね、迫害をしていた側のユダヤ人さえも改心をしていくようになるということを見たわけです。で、この10章のところではさらにそこから地理的にもカイザリアというところになりますし、また、ここで改心をしていくことになるのは異邦人ということになりまして、さらにその範囲が広がっていくのを見ることになります。少しご一緒に見ていきましょう。10章の1節、さてカイザリアにコルネリオという人がいて、イタリア隊という部隊の100人隊長であった。彼は敬虔な人で全家族と共に神を恐れかしこみ、ユダヤの人々に多くの施しをなし、いつも神に祈りをしていたが、ある日の午後3時頃、幻の中ではっきりと神の御使いを見た。このコルネリオという人物ですけれども、ローマ軍の隊、その中の100人隊の長であったというふうに言われています。100人ごとに隊を組んでそれをまとめ上げている指揮官ということになるわけです。彼はこんなふうに描写されています。敬虔な人で全家族と共に神を恐れかしこみ、ユダヤの人々に多くの施しをなし、いつも神に祈りをしていた。このところのですね、敬虔な人、神を恐れかしこむというところはですね、ある意味で専門的な言い方ということになります。ただ経験で立派な人だという以上の意味合いがあるということです。この異邦人であり、それで神を、ユダヤ教の神を信じている人のことを経験な人、神を恐れかしこむ人というふうな言い方をします。本来であれば、ユダヤ人、ごめんなさい、異邦人であって、ユダヤの神様を信じていたときにはですね、旧約聖書の立法の中で言えば、本来はそういう人たちが、割礼を受けてユダヤ人と同じ生活様式を取ることが求められていました。ユダヤの神を信じるということは、自分のアイデンティティをユダヤ人と共に置くということであり、そのことのために割礼を受けて律法を守って、そしてユダヤ人として歩むことによって神の民の一員となることができると考えられていたわけです。で、これはそんな厳しい高いハードルをしたら誰もそういうふうにならないじゃないかというふうに入る方の人から見ると思うわけですけれども、実際にはユダヤ人たちの感覚から言うと、ユダヤ人たち以外は、異邦人は神を知らないものであって、神の民に加わることなど本来はできないにもかかわらず、神はこの割礼と律法を守ることによって神の民に加えてくださるのか、本来はそんなことありえないのにもかかわらず、この割礼と律法によってユダヤ人に加わることができる、神のために加わることができるっていう、そういうありえないことを成し遂げることのできるものとして このことは定められていたわけです。でこのコルネリオという人は実際にはユダヤの神、ヤーウェの神を信じていましたけれども、割礼は受けていなかった人物になります。その人たちのことを敬虔な人、神を恐れかしこむ人というふうに言うわけなんです。神を恐れかしこむ敬虔な人たちというのは、ユダヤの神を信じていながら割礼を受けていない人たち、でも他の律法を守ることにおいてはきちんとそれをしている人たちですから、ここにもユダヤの人々に多くの施しをなし、彼は異邦人ですから、彼の同胞といえばローマのギリシャ人たちになるわけですけれども、その彼が神の民であるユダヤの人々に対して施しをなしていくことになります。で、いつも神に祈りをしていた、ね、神に祈りをしているわけですけれども、その神というのはヤーウェの神になります。ですので、ここで彼は他の言葉においては全て神の民と共に歩む歩みをしていて、で、割礼だけ受けていないので、ユダヤ人の真の仲間とは思われていないけれども、その歩みが認められて敬虔な人、神を恐れかしこむ人と言われている、そういう歩みをしている人になります。その人が午後3時ごろ幻の中で、これ祈りの中ですね、はっきりと神の見つかりを見たと言われています。で、ここでははっきりとというふうに形容されていくわけです。で、このはっきりとというふうに書かれている意味は、神の民であれば、はっきりと神の言葉を聞き、神の幻を見、神の啓示を受けて歩むことができる、神を知っているというふうに言われるわけですけれども、異邦人たち、神を恐れる人たちという人たちが、それでもはっきりと神の幻を見るということができることをここでは示しているでしょう。で、御使いは彼のところに来て、コルネリオというふうに呼びました。主よ、何でしょうかというふうに答えると、御使いはこういうふうに言うんです。あなたの祈りと施しは神の前に立ち上って覚えられています。これも神の民ではないというかですね、神の民から比べると二流に位置づけられる人にとっては非常に大きなことが宣言されていくわけです。祈りと施しは神の前に立ち上って覚えられています。さあ、今ヨッパに人をやってシモンという人を招きなさい。彼は、彼の名はペテロとも呼ばれています。この人はカナダ飯のシモンという人の家に泊まっていますが、その家は海辺にありますということで、ペテロ、シモン、ペテロですね、彼を呼びに行きなさいというふうに言うわけなんです。で、その言われた通りに従ってシモビを使わして、彼らをヨッパに使わして、ヨッパからペテロを呼ぼうとしています。では一方、ペテロはどうしていたかというと、9節からのところになります。ペテロは祈りをするために屋上に登った昼の12時頃であった。すると彼は非常に空腹を覚え食事をしたくなった。ところが食事の用意がされている間に彼はぐっとりと夢心地になったというんですね。で、先ほどのコルネリオという人物が祈りの中で幻を見たということと対比してみたときに、ペテロもまた祈りをするために屋上に登ったんですけれども、彼はですね、熱心に祈ろうとしたときに非常に空腹を覚えて食事をしたくなったというんですね。で、コルネリオの方は祈りの中ではっきりと神の幻を見たというふうに出てきましたけれども、ペテロの方はですね、食事の用意がされている間にうっとりと夢心地になった。その中で幻を見るようになっていきます。そしてその幻が一体何なのだろうかというふうに思い戸惑うということが後に書かれています。コルネリオの方ははっきりと分かる形で、彼を歩みを導かれていったわけですけれども、ペテロの方はなんかお腹が空いて夢心地になったところでですね、非常にそれに関連するような幻を見て、一体これは何なのだろうか、 思いとどまっていくわけなんですね。それが一体どういうことだったかというと、11節のところからになりますけれども、天が開けて大きな敷布のような入れ物が四隅を吊るされて地上に降りてきた。その中には地上のあらゆる種類の四つ足の動物や這うもの、また空の鳥などがいた。そして彼に、ペテロさ、ほふって食べなさいという声が聞こえた。しかしペテロは言った。主よ、それはできません。私はまだ一度も清くないものや汚れたものを食べたことがありません。すると再び声があって彼にこう言った。神が清めたものを清くないと言ってはならない。こんなことが3回あって後、その入れ物はすぐ天に引き上げられた。天から大きな敷布のようなもの、寝室のようなもののところに、あらゆるのの獣が入れられて、そして葉物、空の鳥が入れられて、上から下ろされてきた。そしたら、ほふって食べなさい。ユダヤ人たちは、食べられる動物と食べられない動物とを区別していました。清い動物と清くない動物という意味です。そしてその敷布の中には清くない、食べられない動物も混ざっていたわけなので、そのゆえに私にはそれはできません。まだ一度も清くないものや汚れたものを食べたことがありませんというふうに答えたわけです。このまだ一度もという言葉の中に彼が今まで歩んできたこと、そしてその延長線上に彼がこれからも歩もうとしていることが記されています。今まで彼は神の律法を守って生きてきたし、これからもそうしようと思っているゆえに、これまでしたことがないことをこれからもすることがないということを神の前に言うわけですね。そしてそれは神様の前にいいこと、正しいこと、神様を聞いてください。私はこういう良いことをしますという意味で言っているわけなんです。しかし神様はそのことに対して、私、神が清めたものを清くないと言ってはならない。おふって食べなさいという意味は、神が清いとしたのだ。それをあなたが、今までこれを食べたことがないという理由で清くないと言ってはならない。神様がここで言われているのはですね、神が清めたものということが出てくるわけです。それが清いか清くないかで言えば、清くないとされてきたでしょう。でも神はそれを清めたというんですね。清めて、清いと言ったんだというんです。ですのでそこには、同じ今までの動物でも、清くないとされていたものが清くされるということがあって、でそれをペテロは今までそういうことしたことがないからという自分の延長線上の中で清くないと言ったわけですね。そして彼はこう食べることを拒む。でこのことが3回あって入れ物が天に引き上げられていったというふうに言います。17節、ペテロが今見た幻は一体どういうことだろうと思い惑っていると、ちょうどその時、コルネリオから使わされた人たちがシモンの家を訪ね当てて、その角口に立っていた。彼のところに、コルネリオのところからの使いが来て、そして、ペテロを訪ね当てます。でですね、御霊が、19節のところですけれども、彼にこういうふうに言います。皆さん3人の人があなたを訪ねてきています。さあ、下に降りて行って、ためらわずに彼らと一緒に行きなさい。彼らを使わしたのは私です。ということですね。ためらわずに彼らと一緒に行きなさい。この来る人たちは異邦人であることは、見たからにはっきりと分かったことでした。で、来てください。私の主人があなたを呼んでいます。ということで、主人は誰でしょう。イタリア隊の隊長であるコルネリオという人です。ということになりますと、まさに異邦人の家に自分が客として招かれていくという状況になるわけですね。で、ユダヤ人たちは異邦人の家に客として招かれることを嫌いました。そしてその家に入るということを彼らは基本的にはしませんでした。それなのにもかかわらず、今、 呼びに来ている。そして御使いがためらわずに彼らと一緒に行きなさいとはっきりお告げになった。そのことのゆえに、では、私は行かなくてはいけないということで、まずですね、ペテロは彼らを自分のところに泊まらせます。ここがですね、あんまり本当はないことなんですけれども、異邦人たちを彼は自分のところに招き入れて、一泊泊まらせて、あくる日に、兄弟たちと一緒に同行して、コルネリオのところに行くことにします。24節、その翌日彼らはカイサリアに着いた。コルネリオは親族や親しい友人たちを呼び集め、彼らを待っていたと言います。で、コルネリオは送り出した後ですね、ペテロという人がここに来てくれる。神の言葉を持ってきてくれるということを心待ちにして、心の備えをして、言われることを聞こうと思って待っていました。その待っている時にですね、彼は親族や親しい友人たちを呼び集めて待っていたというんです。自分に関わることだけでなく、自分の大切な人たちにも聞いてほしいと思って、この言葉の中でシモン・ペテロが来るのを待ちます。で、ペテロは来まして、そしてですね、28節のところにこういうふうに言います。ご承知の通り、ユダヤ人が外国人の仲間に入ったり訪問したりするのは立法にかなわないことです。ところが神は私にどんな人のことでも清くないとか汚れているとか言ってはならないことを示してくださいました。それでお迎えを受けたとき、ためらわずに来たのです。そこでお尋ねしますが、あなた方が一体どういう場合で私をお招きになったのですか。確かに神様は私に夢の中、幻の中で清めたものを清くないと言ってはならない。迎えに来た人にためらわずに行きなさい。確かに言われる通りにそう来たのだけれども、一体あなたの側では何が起こっていたのですか。ということをペテロは聞くわけですね。そうするとコルネリオは答えまして、祈りの中で主もペテロを招きなさいということを言われたので使わせたのだ。そのことが、こちらでも整え、あちらでも整えということが、ペテロにも分かってきたわけです。それでこういうふうに言いました。34節、ペテロは口を開いてこう言いました。これで私ははっきり分かりました。神は偏ったことをなさらず、どの国の人であっても神を恐れかしこみ、正義を行う人なら神に受け入れられるのです。神はイエス・キリストによって平和を述べ伝え、イスラエルの子孫に御言葉をお送りになりました。このイエス・キリストは全ての人の主です。というふうに言うわけなんですね。どの国の人々でも、神を恐れ越し込み正義を行う人なら神に受け入れられるのだ。そしてイエス・キリストは全ての人の主なのだ。ということをペテロはここで言います。今までエルサレムで神の民に向かって神に立ち返りなさい、あなた方のために使わされたメシア・キリストはまさにこのナザレのイエスなのだと語ってきました。しかしそれはユダヤ人たちに対してでした。そして聞く耳のある者たちがその歩みを悔い改めて神に立ち返ってきました。しかし今ここで彼は本来足を向けるべきでない異邦人たちのところに来て、そして神が備え出会わせてくださった人たちに対して、神は偏ったことをなさらず、どの国の人であってもイエス・キリストは全ての人の主であるのだということを語っていくことになります。で、その中には37節のところから、ずっと43節のところまで続いていきますけれども、基本的にはエルサレムでユダヤ人たちに話していることと同じ事柄になります。ですが少し違うのは、あなた方がこのイエスを十字架につけたのだ、悔い改めなさいというのがエルサレムでのメッセージになりましたけれども、少し違うのがこういうことだ。 40節、神やイエスをこの3日目によみがえらせ、表させてくださいました。しかしそれは全ての人々ではなく、神によって前もって選ばれた証人である私たちにです。私たちはイエスが死者の中からよみがえられた後、ご一緒に食事をしました。イエスは私たちに命じて、このイエスこそ生きている者と死んだ者との裁く主として神によって定められた方であることを人々に述べ伝え、その証をするように言われたんです。イエスについては預言者たちもみんな、この方を信じる者は誰でもその名によって罪の許しが受けられると証しています。私たちはイエスのよみがえる復活の証人として立てられたんだということを言うわけですね。あなた方がイエスを十字架につけたということはここではあまり関係がなくて、私たちはその死んだイエスが十字架において復活したことの証人として、これを語るようにと言われてきた。そしてあなた方に今これを告げている。で、その時にあなた方に知ってほしいことは、このイエスこそ死んでいる者と生きている者との裁き主であって、そしてこの方を信じるならば誰でも罪の許しを受けることができるということを知ってほしいんだというわけですね。彼らがどのような意味で罪人であるのか、そのことをペテロははっきりとは言っていません。でもここの言外のニュアンスには、語られている相手は異邦人たちですので、神を知らない者たちなんですね。立法を持たない、神を知らない者たちで、そのことは彼らがどんないいことをしているとか悪いことをしているとか行いのレベルではなくて、その神を知らない者たちと位置づけられることにおいて、神に本来ならば受け入れられない立場にある人たちなわけです。でもこの方を信じる者は誰でも罪の許しを受けることができると言ったときに、その異邦人でありながらも神のものとされることができることを表しています。イエス・キリストを信じるならばという意味です。で、そのことをペテロは語るわけですね。異邦人であってもイエス・キリストを信じるならば神のものとされうるのだ。で、そのことを語っていきまして、コルネリオとその家族仲間たちが皆バプテスマを受けるということになっていきます。イエス・キリストの名によってのバプテスマ、私の歩みはイエス・キリストにあって歩むものとされましたということの印としてのバプテスマを受けていくことになります。このようにして異邦人にまでイエス・キリストの福音が届いていったことをもう少しまとめてみましょう。この事柄はどのようにして起こったのだったでしょうか。地理的な拡大というのは、エルサレムから迫害によって追われた人たちが方々でまた御言葉を語ることによって広がっていきました。しかしこの異邦人に対するという部分についてはですね、はっきりとしたこの広がりというのは神の語りかけと導きによるものでした。まずはコルネリオの側、そしてペテロの側、今までの延長線上ではありえないことを神ご自身が導き語りかけ、清いとおっしゃって、そのことに歩むように、そのことを導いていたわけです。で、その神様の導き恵みというものは、神が偏ったことをなさらないという言葉で表されるものです。エゴひいきをされる方ではないということですね。神の民というのは、ユダヤの民はまず神に選ばれたものではあっても、神の民ユダヤ人だけが救いに預かるのではない。このことはアブラハムへの約束の時に先にもうすでに言われていたことだったわけですね。 アブラハムへの約束というのは創世記の12章のところですけれども、神の民が選ばれてその一族になっていく、あなた方は、増え広がり神の民としてというふうに言ったときに、あなた方の子孫を通して全世界が祝福されるようになるのだというふうに言われていました。で、アブラハムへの約束というのはユダヤの民の祝福だけではなくて、全世界が神の民によって祝福されることの約束だったわけです。で、そのことが今先にイエス・キリストを知った者たちを通して彼らが語りかける異邦人に対して福音のことが広がっていく。だから彼らはそれを述べ伝え証しをするようにと、このことはイエスの復活ということの証人としてそのことに立ち会ったんだということです。弟子たちは自分たちのために、自分たちの信仰の確信を持つようにと復活のイエスに出会った。その意味ももちろんありますけれども、それだけではありませんでした。彼らがイエス・キリストが復活したということを理解し受け止め、自分たちの信仰の確信とした時に、それはこれからの人たちに述べ伝えられるべきもの、証しされるべきもの、そのことによってその先の人々にまで伝えられていくべきもの、実際にここにはコルネリオがそのことを聞き、しかもコルネリオがあらかじめ招いておいた人たちも一緒にそれを聞き、そしてそのことに自分たちの愛にを寄せていった結果、彼らの上に聖霊が下り、バプテスマを受け、歩み始めていったわけです。そのようにして、神の語りかけと導きの中で、人々が招かれてくる。その次の人、その次の人へと招かれてくる。そういう御業が広がっていくことが、ここに、見られます。そして私たちはそのことをですね、自分たちの歩みの中にまた置き換えながら、どういうことだろうかなと考えてみたいと思うわけです。私自身が恵みに預かり、神のものとされ、それも、それだけでも、それは非常に驚くべきことであることを覚えることが大切でしょう。もし私たちが昔の時代に生きていたならば、それはユダヤの生活様式を取ることを意味していました。それはつまり自分自身が生活をしているその生活の一切を捨てて、ユダヤ人生活の生活コミュニティに飛び込まなければいけないことを意味していました。しかし今や神は私たちをそれぞれのあるところにおいて、イエス・キリストにおいて、神ご自身のものとしてください。で、その愛を私たちが受けるのは、私たち自身のためであり、私たちを通してそれが伝えられていく方々のためでもあったということです。それは、私たちの仲間に対してでもあるでしょうし、私たちが仲間だとなかなか思いにくいような、ああいう人にまでという人たちにも福音が及んでいくことでもあります。そのように神がこのすでに知った者たちを通してご計画の中でさらに語りかけ、さらに導き、さらに招きという前進する宣教の御業を神ご自身がなさろうとしておられることを私たちは心に留めたいと思います。そしてそのことは私を通しても、私たちを通しても行われようとしているのだということ、私という一人のクリスチャンを通しても、私たちという共に集まる教会を通しても、ことがなされようとしていくときに、神の福音というものがイエス・キリストにおいて神がなさろうとしてくださっていることが、 その通りそのままに届いていき、実現していくことを私たちもまた願い求めるものでありたいと思うんです。ではしばらく黙祷をいたしましょう。